今度は今ドとソのね、あの感覚をあのやってもらいましたけど、今度はじゃあドとミ、ちょっと難しいですけどね。ドとソの方は比較的重なりやすいのです。ちょっとまた細かい話なんですけど、ドとソの音というのは比較的今の音階で言うとハモリになってるわけですね。つまり倍音が出るようになっています。ところがドとミの音というのは、あ、これ言い始めると厄介になってくるんですけど、ちょっとじゃあ座っていただいて、結局先ほどあの響きのいい音を発見した人がいるって話しましたね。で、それをもとにあの音階を作ってみようではないかっていうのが始まったわけですよ。で、ところがその音の響きを重視していたのは昔のあの音楽だったんですけど、そうすると真ん中のドからオクターブ上のドまでですね、を半音ごとに分けていくと、なんかどうも綺麗な音になるよっていうことを発見した人がいて、で、これはね、12個で分けたらいいんじゃないかっていうふうになったわけです。で、それを半音ごとをうまい具合に並べると、ドレミファソラシドってやると、なんか綺麗にまとまるねっていうのを西洋のある人が発見したわけです。で、日本は別にドレミファソラシドだけじゃなくて、ありますよね、日本音階っていうのが。あの、やっぱり皆さんも、あの、西洋音階の方が馴染んでると思いますけど、ドレミファソラシドね。西洋音階のドレミファソラシドっていうのは絶対なものじゃないんだっていう話なんです。あの、世界各国にいろんな音階があるわけです。日本は、あの、タンタンタンタン、あの、いわゆる、あの、夕焼け小焼けのっていうのは西洋音階に、あの、作ってますけども、例えば、子守歌にしてもですね、ねんねんころりよというふうに、あえて西洋音階に合わせている曲もありますけど、本当はねんねんころりよというなんか微妙な音なんですよね。で、だから西洋音階が絶対ではない。ただそのキリスト教の文化の中で、この12音階にして7つの音で、ドレミファソラシドってやるのが、とても綺麗な響きをする。しかも和音にすると響く。神の栄光を表すのにとてもいいんではないかっていうのを発見したわけですね。だから、これはあの、すごく重要なんです。それで響きの一番いいのをさっき言ったように、ドとソが音の響きがいいぞと。で、それにも、ミの音も響きがいいぞ。これ発見したわけですね。で、これがあの、大発見だったんですけども、ところが、12音階にするとですね、なぜ響きがいいかをちょっと話しますけど、どの音とどの音、同じ音だったら響きがいいの分かりましたね。倍音があるから。オクターブ上でも同じ倍音が重なるから響き合う。で、その音は、ちょうど真ん中の5つ上なので、倍音が公約数っていうか、公倍数っていうか、共通した部分があるわけですよ。で、それで響くように聞こえるわけですね。で、ミも同じなんですけど、ところが、今のそのほとんどの楽器が平均率っていう調律法をしてるわけですね。平均率。これ覚える必要ないんですけど、で、そうすると平均率っていうのは、すごい大発見だったんですけど、ドミソの C だ、あの、波長調だけじゃなくて、どんどん転調しても、どこで切ってドミソを作っても綺麗に響く。っていう大発見したわけですね。このピアノっていうのが平均率で今調律されてるんですけど、どこのドミソも同じように聞こえる。その微妙にあの平均的に作ってある。バッハを中心にだんだんそういう風になってきたのが平均率。どこでドミソを作っても比較的同じように聞こえる。倍音がね。だけど厳密に言うとドミソの響きっていうのはもっと深いものなんですね。なぜかというと平均率で言うと結局ですね、12個に分けてますから、そうすると、あの、波数が出るわけですよ。波数が。同じ音だったら波数は出ない。ぴったり重なるんですね。オクターブ上でもぴったり重なる。で、その音は比較的波数が少ない。でも、ミの音が波数がちょっと多いんです。普通の平均率のピアノの調律は。だからよくあの、和音で、ドにミの音を合わせるときに微妙に高めにあの歌われる方っていうのは平均率で歌っておられると思うんですね。ピアノに慣れてらっしゃる方っていうのはドに対してミの音が微妙にピアノと同じに歌うので、あの響きがちょっと濁っちゃうんですね。で、それはあの平均率だから。 で、それに対して最近ね、ゴスペラーズだけじゃないんですけど、ボーカルだけのグループって流行ってきてますね。ボーカルだけのグループ。アカペラっていう。で、あれはベースとか、ボンボンボンっていうの声でやったり、あと、ボイスパーカッションっていう、プッ、パッ、プッ、パッっていう、リズムも全部声でやって、ドーンってやるんですけど、で、その場合は別に平均率にこだわらないので、響きがものすごく綺麗になるわけです。だ結局その、昔ながらの、例えば、ダークダックスさんとか、デューク・エイセスさんとかっていうのは、あれも素晴らしい和音なんですけど、ゴスペラーズとかの響きと微妙に違います。なぜかというと、デューク・エイセスさんとか、ダークダックスさんっていうのは、ピアノの平均率に合わせて声を出してる。だから重なっても微妙にこう、うなりのような感じになっちゃうんですね。ところが、ピアノを一貫捨てて、声だけでやりましょうってことになると、一番響く音でできるわけですよね。細かく言いますと、波数をちょっと下げるんですけど、ミの音を微妙に低くするんですね。そうすると、カチッと決まるんですけど、ただ、私が賛美をするときには、どうしても楽器と一緒に賛美をしますから、どうしてもやっぱり平均率で歌わなきゃいけない。ある意味では。でも、あるときに声だけが微妙に下がったり、フラットになって、ある瞬間にわーっとね、和音が広がるってことがある。だから、それは神様がされる奇跡の瞬間として感謝したらいいと思いますね。今意味わかりましたでしょうかね。ちょっとなんか理屈っぽくてなんか眠くなっちゃいますけども、結局その平均率だとどうしてもねハモリっていう感じにならない。例えばピアノでちょっと弾いてみてください。ドミソ、ドン、今ワンワンワンワンってなってますね。それは微妙にずれてるからです。本当に一つになったらワンワンワンって来ないんですね。例えばドとソだけでやってみてもらえますか。これワンワンワンっていううなりがワーンワーンってなりますね。じゃあ今度ドミソ、ドとミでやってもらうと、ワンワンワンって聞こえますよね。うなってる、つまり微妙にずれてるからなんですね。で、ところが人間の声だと、そのずれてる部分を自動で調節して、耳で聞いて調節して、ドの音に一番合わせてミの音を出せるので、だから人間の声っていうのが美しくハモるわけなんですよね。だからでもあまりハモリに追求していくとピアノの音と合わなくなっちゃうので、だから不自然に確かに聞こえます。だからそれはね兼ね合いですよね。曲の中でそれはもう慣れでやっていくしかない。でもハモるんだぞ、ハーモニー、綺麗な美しい響きを響かせたいよっていう思いで歌っていくとやがて響いてきます。でそのためにはね自分が正確な音を出さなきゃいけないので、それぜひ覚えておいてください。まあ、ちょっと、横にそれましたけども、一応基礎知識としてね、覚えておいてください。だから今私たちがやろうとしているのは、平均率の、和音と、もう一つは声だけで本当に響くっていうのは、純正率っていうんですけど、もう倍音がきっちり、ジャストで重なるっていう調律の仕方があって、そうすると、本当に響くんですけど、ただ、そうすると、転調したらもうついていかない。逆に波数が増えちゃう。他の転調したらね、その調整の中でしか使えないっていう限られた楽器になっちゃうわけです。でも昔の古典音楽はそういう限られた調整だけでやっていた。ところが現代音楽っていうのはもうどんどん転調しますから、今のピアノっていうのはだからすごいんですよね。大発見なんです。まあ何気なく聴いてる調律なんですけど、この平均率っていう調律法っていうのはもう革命的。もうどんなに弾いても、どんどん転調しても、それなりに聞こえるっていうね。そんな感じ。で、その中がジャズができたり、ポピュラー音楽が出てきたりしたわけですね。ですから、どちらを取るかってありますね。完璧なハモリを取るのか、あるいはどんどんその音楽的な豊かさを取るのかって言ったときに、だからその間を私たちは今追求してるんだってことを覚えてください。だから、いずれにしてもとにかくある意味で曖昧なものなんだっていうか、体験的なものなんだっていう。ピアノの音そっくりを出しても本当にハモリは来ない。でも確かにこの響くっていう瞬間ってのはあるんだっていうことね。ぜひそのことは覚えておいてください。じゃあちょっとそれをやってみましょう。じゃあ実際にじゃあどうぞ。